石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日 KDDI の決算会見がありまして、その中でポボについていろいろと語られました。ポボ 2.0 になって、基本料金0円からスタートするというところがある中で、契約者数は100万を超えたという話をしていました。でやはり結構すごいなというところで言うと、au 全体の解約率が下がっているという点があります。KDDI としてはまず UQ モバイルを強化して、で電気のセット割とか、家族を丸ごとこう、囲っていくというような戦略をしてたんですけども、それをやってもまだ他社の基本料金0円から使えるプランに人が流れてる感じがしてるというところもあるので、ポボで一気にこう、基本料0円からのプランにしたというふうな話をしていました。結構ね、効果で大きかったんだろうなとは思いますが、で今まで本来であれば、日本の通信行政の歴史でいうと、大手3社からいかにこう、お客さんを格安スマホを流していくかというところが、競争政策として動いてたんですけど、 UQ しかりポボしかり、こういったことを強化することによって、結果として、大手3社が強くなってるなというところだと思いますし、相当基本料金ゼロはインパクトあるので、また他の会社もやってくる可能性もゼロではないんじゃないのかなというふうにも思いますし、まだ料金競争いろいろとこの先も動きがあるんじゃないのかなというふうには思ってます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先週発表されたソニーの1インチセンサー搭載スマホ Xperia Pro i について話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
スマホのカメラもここまで来た。1インチセンサー搭載ソニー Xperia Pro i。 ソニーはコンパクトカメラのノウハウを生かしたハイエンドスマートフォン Xperia Pro i を12月15日に発売すると発表しました。1インチのイメージセンサーを内蔵し、ザイス監修のレンズ、テッサーを含む三眼カメラや最大 120Hz のリフレッシュレートに対応する 6.5 型 4K HDR 有機 EL ディスプレイを搭載。別売りの Vlog モニターやグリップを使用することで Vlog カメラとしても能力を発揮します。本日はソニー株式会社よりモバイルコミュニケーションズ事業本部企画マーケティング部門の八木貴文さんにお越しいただき、Xperia Pro i の気になるポイントについてお聞きしていきたいと思います。八木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。発表された時にはついに来たかという、かなりちょっとね、感動を覚えたというところがあります。まずこちら Xperia Pro i ですけども、企画はどういった感じで始まったんですかね。
我々 Xperia のビジョンとして、想像を超えるエクスペリエンスを、お客さんにどう提供していくかという中で、ソニーとしてやっぱり強みのある技術領域、そういったところを踏まえて、お客さんに唯一無二の、価値を提供し想像を超えていく、そういった時にどういった分野が良いのかっていうのを踏まえて、今回そのカメライメージングというのが、弊社での強みのあるところですので、そこで今回 1.0 型のイメージセンサーをベースとした Xperia Pro i という商品の企画の方をスタートさせていただいております。
これ実際発表された後の反響とかってどうですか。
ソニーらしい尖った商品が来たっていう、やっぱりいろんなコメントがまず多いなっていう印象はありますね、うんうんうん、
実際予約もいい感じに入ってるんですか？
今回かなりあの尖った商品というので、はい、まあ、具体的な数字とはお控えはさせてはいただきますが、はい、やはり我々のまあ期待を上回るような環境を踏まえての状況にはなっております。
はい、改めてそのエクスペリアプロワイなんですけども、どういった製品なのかをご紹介いただけますか？
はい、今回エクスペリアプロアイですが、まあ、1.0 型のイメージセンサーをベースに、スマートフォンではなかなか実現できないような圧倒的なイメージ鮮度というのを追求した商品になってます。まあ、商品としての 1.0 型のイメージセンサーを踏まえて、ピクセルピッチが 2.4 ミクロンと、まあ、非常にでかいというところを踏まえて、まあ、低照度やダイナミックレンジ、あとは光学ボケ、まあ、そういったところが非常に強いというのと、あと特徴的なのは F 値の絞りですね。F2.0 と 4.0 を切り替えるというので、まあ、美しい光学ボケ、まあ、F4 に変えることで手前から奥までのその奥行き感をしっかり出す、まあ、そういったものがまずできるというのがベースになっているかなと。まあ、それ以外にはあの、まあ、引き続きエクスペリアとしてまあ強く訴求しているそのアルファから受け継ぐスピード性能、まあ、そういったところと、今回その特に動画にもまあ力を入れるというので、新しくあのビデオグラフィープロという、まあ、すぐ撮ってすぐ共有できる、まあ、そういったような新しいフィーチャーというのを搭載しているというのが、まあ商品の大きな特徴となっております。
これ実際1インチって載せるの大変なんですよね。
そうですね、やはりあのセンサーが大きくなると、まあ、その分そのレンズ、はい、まあ、自体も大きくなるというので、やはりスマートフォンのサイズに入れるというのは非常に苦労が多かったポイントにはなります。今回そのいろんな技術踏まえてというのはありますけど、一つはあのレンズのところの工夫なんですけど、はい、一般的なスマートフォンだとレンズにあのプラスチックを使うことも多いんですけど、今回ガラスモールド引き面レンズを使うことで、まあ薄くレンズ部分を作る、まあ、そういった工夫もさせていただいております。
これあれですよね、1インチのセンサーは載ってるけど1インチフルフル使ってないみたいな感じなんですか？
今回センサーのベース自体は総画素としてはまあ2100万画素というところなんですけど、今回我々として1200万画素を記録するようにしているというところにあの差分自体はございます。少しまあここについてご説明させていただくと、まあお客さんにまあどういった機能を提供するかという中で、やはりこれまでエクスペリアでも訴求してきたようなその高速なレイフ性能やまあ高性能な画像処理、まあ、そういったものを考えたときに、今回その有効画素12メガというのが、まあそういったその処理とかそういった面から、やはりその高速な AF 性能や高性能な画像処理をまあお客様に提供する上で適切だろうというのが一つございます。でもう一つちょっとあの解像度のところに関して少し補足させていただくと、まあこの我々エクスペリアとしてあの12メガというのをまあ他のエクスペリア含めてご提供させていただいてるんですけど、まあ、一般的にその12メガあるとあの A3 サイズのポスターで印刷してもまあ十分な画素が得られるというのがまあ一般的に言われている数字なんですね。なので我々としてまあその解像度という意味だと12メガあればまあお客さんに提供させていただくものとしてはある程度十分じゃないかなというところと、まあ、今回そのまあ RX100M7のセンサーをベースとして 1.0 型入れたところで、やはり一番重要だと思っているのはあの 2.4 ミクロンのまあピクセルピッチ、非常にその大きいというところから感度とダイナミックレンジを得られるというところ、基本的にそこはやっぱりあのピクセルピッチに依存するようなところなので、そこがやっぱりお客さんに提供する最も大きな価値かなというところで、今回そういう仕様とさせていただいております。
なのでまあ夜景とか、あとまあ夕日の風景とか、そういったところって結構強いってことですよね。
そうですね、あの、まあ、私もフィールドテストいろいろとしてますけど、かなりよく撮れるので、まあ、自分で作っておいて言うのもあれですけど、かなり感動しながら普段フィールドテストもしておりますね。
デザイン的にはやっぱりかっこいいですよね。
ありがとうございます。そうですね、かなりカメラ好きな方や、まあ、ガジェットが好きな方に刺さるようなデザインにはなったかなと思います。
なんか側面はなんか RX0 っぽいというか、そんな感じもしますよね。
そうですね、まあ、この並々のリブっていうんですかね、うん、 がその撮影するときにその滑り止めの役割も果たしながらも、やっぱりそのデザイン的にちょっと薄見せっていうのも結構寄与してるところかなとは思ってます。
あとまあシャッターボタンもねバッチあるとですね。
そうですね、あの一番ここは私が企画で最初こだわったところで、はい、今回 RX100M7 の中の部品のスイッチを入れるというので、まあ、より本物感のシャッターフィーリングというのを頑張ってまあ実現させていただいたところにはなってます。
もうあれですもんね、その RX とか α を作られてる方々がやってるって感じなんですよね。
そうですね、エンジニアさんの中にやっぱりその RX や α 関われてた方がもうかなり入ってきてもらってるというのはありますね。
今回またねブロガー向けといいますかね、いろいろと強化されたりもしますよね。でアプリも結構簡単に撮れる、動画撮れるアプリとか載ったりもしますけど、この辺の背景っていうのはどんなところあるんですかね。
そうですね、あのいくつかあるんですけど、まあ、まず一つは今回の Vlogger 向けのアクセサリーなんですけど、 Vlogger さんのまあ市場といいますか、まあ、そういったニーズっていうのが非常に昨今増えてきてるというところと、あと今回やっぱり 1.0 型のミリセンサー搭載というところで、やっぱりフロントカメラに比較してよりそのリアカメラ、メインカメラ側が強化されたというところで、まあ、そこの強化した 1.0 型イメージセンサーでそのコンテンツを全部作りきるというのを考えた時に、その自撮りのところも含めて 1.0 型で作りきると、その自撮りの時も、まあ、そうじゃない時も含めて全部その色味とかそういったところもある程度統一しやすいっていうので、まあ、よりそのコンテンツ作る人が作りやすいという場を提供できるというので、まあ、こういったアクセサリーを検討させていただいております。
なかなか思い切りましたよね、そのまあ 3.5 型のモニターを作ってしまうというところは。
そうですね、かなりいろんなあのフィードバックももらいながらも、最初本当にこれ作りきれるのかというところもありながらも、やっぱりでもいろいろなクリエイターさんのヒアリング等も踏まえながら、やっぱりそういったニーズがあるというので、まあ、こういった形でまあ作りきるというふうにあの社内でも議論させていただきました。
今ソニーって結構なんか Vlogger 製品推しなんですか？
そうです、
デジカメもものすごいですよね。だから RX100 シリーズも Vlog カムって言ってね。
そうですね、実情としては、まあ、よくあの弊社としてあの Vlog with Sony というのもまあページとかで歌ったりはしてるんですけど、やはりあの今そういった市場で新しいそのなんていうんですかね、動きといいますか、新しいコンテンツっていうのは生まれてるというところで、まあ、弊社としてその新しいいろんな使い方を提案していくのに、まあ、一つ良い場所というところも踏まえて、まあ、そういったところに関わらせていただいているというイメージかなと思っております。
今までだからソニー製品でいろいろとねオプションを集めてた人が、ここの真ん中のねところをカメラじゃなくてスマートフォンに置き換えると、全てね今まで買ったオプション品が使えてくるっていうところがね非常にいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。実際作ってどの辺が大変でしたか？苦労したポイントってどこですか？
そうですね、まあ、この Vlog モニターというところで言うと、やはりあの何をどう映すのかっていうすごい非常にシンプルなところなんですけど、今回あえてスマートフォンの画面をミラーリングせずに撮影している映像のみを反対側にまあ映すっていうところに舵を切って、そういう風に作っていったっていうのは結構苦労した点でもありますね。なかなかそのそういった専用の実装って普通はないところかなと思っていて、まあ、ただその実際やっぱ今回モニター自体は動画に寄せた16対9の比率のディスプレイをあえて選択はしていて、その時にしっかり自撮りで見やすいようにまあ、16対9の撮影している映像のみを反対側にしっかり出すというのは、まあ、設計さんと一緒に会話しながら苦労しながらも実装したところにはなりますね。
普通に Android の画面が映ってほしい気も一方でする中でっていうところもありますかね。
そうですね、これを反対にそのまま持ってくると撮影しているその映像画面が多分半分とまではいないですけど、かなり小さくなっていって、で今回ってこのサイズ自体って、まあ、一般的なそのデジタルカメラよりも自体一回りちょっと大きいサイズなんですね。そういったところもあって、やっぱり普段スマートフォンで撮影してる人って、まあ、スマートフォンの画面って比較的デジタルカメラよりも大きいというところに慣れてる人がそこまで違和感ないぐらいのやっ ぱり大きさっていうのを担保した方がいいのかなというので、まあこういった今回仕様にはさせていただいております。
現状はそのソニーのアプリだけ対応って感じですよね。
そうですね、あのフォトグラフィープロとビデオグラフィープロのみの対応には現在なっております。
ね、ぜひとも YouTube アプリも対応してほしいですよね。
そうですよね、まあ、そういったところ の、 あのフィードバックを踏まえて今後あの検討の方は、させていただければなと思います。
これ今年他社から1インチ出ましたけどどう思いました？
そうですね、まあ、素直に言うとやっぱりあの弊社が一番最初に出したかったなっていう、まあ思いはまずはありますね。まあ、ただそれ以外にも他社さんには他社さんのやり方、まあ、弊社には弊社のやり方というところもあるので、まあ、そこであの選択肢がお客様の中にあって、まあ、お客様が最適な方をまあ選んでいただければいいのかなとは思っております。
そうですね、これまあ価格的に19万8000円というところですけども、かなり頑張った感じですか？
どうこの価格を見るかっていうところはあるんですけど、先週のまあプレスリリースを YouTube でさせていただいた時 の、 あのコメントをまあいろんな方されてるのも見ると、すごい待ち望んでいた方からすると意外と安いねっていうコメントもありながらも、とはいえやっぱりスマートフォンとしては高いんじゃないのっていうコメントがあることもあの認識はしていて、やっぱりそのすごい刺さる人、待ち望んでいた人に対してはある程度リーズナブルな価格である一方、スマートフォンとしてはっていうところはまあちょっと我々も認識しないといけないところなのかなとは思っております。まあ、今回あのベースとしてはエクスペリアシリーズのいわゆるそのワンマーク3 の、 あのプレミアムなあの商品のフィーチャーをベースにはしているので、まあプレミアムのスマートフォンといわゆるプレミアムなコンパクトデジタルカメラのまあ2つの性能を合わせ持つというふうに思っていただけてる人には比較的ご理解いただけてる金額なのかなとも感じております。
うまいのが、まあ、本体19万8000円税込みだからまあいいかなと思うけど、じゃあシューティンググリップとかとモニターとかなんかマイクとかっていうと、ね、いい値段になってくるなみたいなですよね。
そうですね
そうですねとしか言えないですね。
これね、フェリカとかもちゃんと載せてるってとかすごいですよね。
そうですね、やっぱりお財布携帯とはまあしっかり対応させていただいて、普段使いのスマートフォンとしても使っていただけることはまあ意識しての企画設計にはなっております。
ですよね。でまあ Xperia 1 Mark 3の機能も乗りつつという感じですよね。今後このプロシリーズみたいなものってまだまだいろいろ出てくる可能性もあるんですかね？
今後のことに関しては、まあ、なかなかお答えできないところではあるんですけど、まあ、今回改めてそのプロシリーズというのを、まあ、我々唯一無二の今回でいうと 1.0 型のセンサーですとか、まあ、前回の Xperia Pro でいうと HDMI の端子や360度のミリ波対応、そういったところの技術含めて各コミュニティのお客さんに、まあ、唯一無二の価値を提供していく、そういうシリーズですというふうに定義させていただいて、今後そういったシリーズの定義踏まえてどういったものを考えていくかに関してはちょっと現時点ではお答えはできないんですけど、引き続きその皆様の想像を超えるような商品っていうのは提供していきたいというふうには考えております。
まあ、非常にここのシリーズってね、やっぱり面白い製品がいろいろとできそうですよね。
そうですね、まあ、今回 の、 そのイメージングのコミュニティの皆様に向けたまあプロアイというのも、まあ私も企画して非常に楽しく、はい、お客さんも比較的明確で、まあ、自分で言うのもあれですけど面白いいい商品できたかなとは思っております。
これカメラ、まあ、今回3つ載ってますけど、3つっていうのはもう大前提としてあったのか、1つにしようかなと思ったことはないのか、その辺どうですか？
そうですね、まあ、実はおっしゃる通りいろんな議論は内部ではありまして、はい、でまあ、ただ最終的には今回その普段使いのスマートフォンとしてもまあ使っていただくというので、やはりその超広角や50ミリの、今回私たちあの標準レンズというふうにあのカメラ業界に習ってあの呼ばせていただいておりますが、50ミリの2倍の標準レンズに関してもやはり普段使いで必要だろうという背景を踏まえて、あの3眼と いうふうにさせていただいております。やはりその24ミリの広角についてもどうしてもやっぱりあのデジタルズームをしていくとそれなりに劣化してしまうというところで比較的使いやすい50ミリというのがまあ必要だろうという背景で今回搭載はさせていただいております。
あと熱の問題はどうなんですかね。よくエクスペリアって熱くなるよねっていうふうに言う人も多かったり。
そうですね。で、まあ、いくつか今回あの熱というところは気にはして設計企画の方はさせていただいていて、まずは一つあのベーシックなところとして、あの通常のスマートフォンだと、まあ、半分ぐらいその本体の下の方にバッテリーが来て上の半分のところに基板が来る、いわゆるそのハーフボードって我々呼んでるんですけど、そういったもので結構上の方に熱がこもりやすい設計なんですけど、今回バッテリーの下にも基板が来るようなフルボードと呼ばれるような設計をすることで比較的まず熱を拡散しやすいような設計というのをしてますというところと、あともう一つちょっとあの特殊な話にはなるんですけど、あの一般的なデジタルカメラだと多少その熱くなっても撮影をキープするっていうモードがあるんですけど、今回同じようなちょっと特殊な本体が熱くなっても撮影を持続するというモードを搭載しております。まあ、ただそのスマートフォンがやっぱりその熱くなってしまうとずっと持ち続けると、いわゆるその低温やけどっていうそのリスクもあるので、これに関しては今回私たち一緒に訴求させてもらってるあのシューティンググリップ、まあ、そういったものとつながっている時であれば本体をずっとホールドせずに操作できるだろうという形で、そういった時のみ少し本体の温度上がっても、まあ、その許すというような、そういったモードを実はあの搭載しております。
なのでまあ本当にカメラとして動いてるし、まあ、それを聞くとシューティングリップ買わなきゃなみたいな
そうですね、あの今回シューティングリップ、あの元々は α シリーズや RX、 あとはその ZV-1K、 そういったものとまあつながるために作られたカメラ向けのアクセサリーなんですけど、今回まあカメラ部隊とも一緒にやっていくというところで、そのカメラ向けのアクセサリーをスマートフォンと Bluetooth でつながるというところをしているというところも、まあそのワンソニーの一つの結果なんじゃないかなと私としてはあの考えております。
ね、このまあシューティンググリップはボタンがいくつかあって、はい、ムービーとフォトでまあ、ね、それが伝わってきたりするし、あとまあズームできたりとかっていうところですもんね。
はい、で意外とまだちょっとご存じない方もおられるかもしれないですけど、あのカスタマイズ用の C1 っていうボタンがありまして、現時点ではこちらまだカスタマイズ自体は非対応なんですけど、ここを押すとその三眼の切り替えが実はできるように、はい、なってます。
これ便利ですね。
はい、
これあれですよね、世界的にも売るんですよね。
そうですね、はい、グローバルで発売させていただいております。
グローバルな反響とかってどうでしたか。
そうですね、あのやはり日本と同じようにすごい尖った面白い商品出たっていうところが非常に大きいですね。で全体としても反応も非常にポジティブ、誰に向けた商品かっていうのが非常にクリアというふうにあのフィードバックはいただいております。
まあだから本当に撮ってすぐ上げるとかっていうのが非常にやりやすいですよね、まあ、動画も含めて。
そうですね、今回まあそのスマートフォンならではじゃないですけど、やはりその撮った後コンテンツをまあ確認必要に応じて編集してあげるという中で、まあ当然 5G であのネットワーク使ってあげることもありますし、あとはディスプレイがやっぱりその 4K のディスプレイ搭載しているところってエクスペリアの強みかなと思っていて、あのやはり 4K の高精細なディスプレイで撮った写真とか動画を確認できるっていうのはかなり生きるところなんじゃないかなとは思ってます。
あとあれですよね、マイクも工夫があるんですよね。
そうですね、これまでスマートフォンのまあトップとボトムにそれぞれマイクがあって、はい、ステレオの録音ができていたのに対して、今回リア側に新しくあの3つ目のマイク、モノラルマイクをまあ搭載することで、リア側の話者の声とか音とかそういったものをよりクリアにできるためのモノラルマイクというのをあの搭載させていただいているのが、今回その動画を強化する上での一つの機能というところにはなっております。やっぱりあのステレオよりもモノラル単体の方が結構声とかってクリアにあの録音できることもあって、 Vlogger さんの中にはモノラルマイク好んで使われる方も結構多かったりはすると伺っております。
綺麗に撮れるというところは重要だとしますし、まあ、本体だけでも十分だけど、さらにまあいろんなマイクつけることもできるとですもんね。
そうですね、ご希望があれば まあ、今回の Vlog モニターでその一般的なカメラ用マイクをまあつなげるということもできますので、
はい、うん、まあ、鶴さん今までの話聞いて何か質問とか感想ありますか。
私今まであの各スマホに付く専用アクセサリーに対して非常に煩わしさをこう感じてたんですよ。なんですけど私今お話聞いてて思ったのは、逆にこの Xperia Pro I に関してはむしろその Vlog 用のモニターとかグリップはあるべきだなと思いました。なんかないとやっぱりこのプロアイとしてのこう魅力っていうのは発揮できないですし、かつさっきあのグリップ握ってて思ったんですけど想像以上に作りがしっかりしてて、あ、これだったらむしろこうやって三脚としても使えるし握りながら操作もできてっていう点を考えたらあって損はないんじゃないかなって思いましたね。
でもともと本当ね RX シリーズとかアルファ向けに作られてるので重たいものでもねしっかりホールドするっていうものなので、まあ、非常に使いやすいかなっていう感じですよね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
今回新しく発表させていただいた Xperia Pro I、 またアクセサリーの Vlog モニターですが、あのまずは Xperia Pro I、 名前にあります通り I がイメージングというところで、まあ、イメージングコミュニティの皆様、カメラが好きな皆様に向けた商品なので、普段写真を撮るのが好きな方、まあ、ぜひ一度ご検討いただければなと思うのと、今回まあそういった方々に向けて先ほどのストラップホールやカメラのシャッターボタン、また今回 Vlogger さんに向けたアクセサリーなど様々な点でこだわりをしっかり詰め込んでますので、ぜひそういったところしっかり見ていただいて、まあ、商品のご検討いただければなと思っております。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはソニーの八木貴文さんでした。以上特集、スマホのカメラもここまで来た、1インチセンサー搭載ソニー Xperia Pro I でした。石川つむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。さよん。